Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探し4月放送分となっております。もうすっかり暑くなってきましたね。なんか寒くなったり暑くなったりを繰り返しながらようやく暑くなってきた感じですね。で、花も桜も散ってぐらいですかね。ぼちぼち散っていくんですよ。桜ってなんか4月のイメージがあるんですけど、意外と3月から咲くんですよね。で、なんかちょっと暖かくなってきたかなっていう、春になってきたかなっていうぐらいの時に、咲いてくるっていう。で、暖かくなってきてもう心地いいっていう頃にはもう散ってるんですよね。意外と桜の季節って短いっていう。僕子供の頃めっちゃ長いと思ってたんですけどね、なんで長いと思ってたんか分かんないですけど、一瞬なんですよね桜ってね。なのでもうね、一瞬のなんかセミと一緒ですよね。セミも1週間って言われてるんですけどね、桜もほんまに数週間ですよね。あんな綺麗な状態で続くのが。で、雨が降ったら一瞬でね、散っていくんで、なんかちょっと切ないさもあるんですけども、でもまた春になったら咲くっていう繰り返し繰り返しですね。なのでなんていうんやろ、終わりじゃないっていうね、散ったとしてもっていうのがなんか儚くも素敵な感じですね、桜ですね。ただ花粉がつらい、はい、なんかいい季節なんですけども花粉がつらい。スギ花粉がですね、みんな結構日本人多いと思うんですけどね、花粉症持ってる方が。で、僕2月ぐらいから花粉が飛び始めるかな。で、3月終盤に差し掛かってピークが来るという。で、4月になったら一気に花粉症の人たちが減るっていうんですけど、まあ僕はその続きでヒノキ花粉があるんでめちゃくちゃ辛いです。まだまだ花粉継続中です。なくなるってわけじゃないですけどね、なんかピークに飛んでるって飛散してるっていう感じで、なので結構辛くなってくるっていう。で、今年めっちゃ辛かったんですよね。なんかめっちゃ飛んでたみたいで、なんか耳鼻科行こう思っても、前回言ったかな、耳鼻科行こう思ってもいっぱいすぎて予約取れなくてもう諦めたっていう。なんか予約制で取れる耳鼻科が今多くなってるんですけど、で、時間予約開始の時間にね、なんか見計らってずっと画面とにらめっこしてたんですけどね、数分経ったうちにもういっぱいになるっていう。60組、すごいですね。花粉のシーズンはやっぱ人気っていうか、みんな駆け込むんですね。もうちょっと早くに行ってたらよかったんかもしれないですね。意外とあれなんでしょうね、花粉が飛び始めてくしゃみが出て症状が出始めたらみんな病院に行くっていう。ただ本当に大事なのは症状出る前に行った方がいいらしいんで、だから2月ぐらいからもう花粉の薬もらってた方がいいみたいなんですよね。なんですけどやっぱりみんな、症状が出てから行くっていう。人間って面白いですね、分かっててもしないっていうまあしてる人もいると思うんですけどね、大半の人はしないんですよね。僕人間ってほんまに面白いなーってつくづく思うんですけどね、まあ、めっちゃ話変わっていくんですけど、人間ってなんかいろんなパターンがあって、努力する人間もいればサボる人間もいるし、なんか否定と取る人間もいれば自分のアドバイスと思って受け取る人間もいるしっていうね、なんか心なんか見た目もまあ、様々、全然顔が違ったりとか身長が体格が違ったりとかするんですけどね、内面もなんかもう全然違うなと思って、人間って面白いなと思って、感情があるからこそなんかなんていうやろ、唯一無二な人間が出来上がるんかなと思いながら、 まあ、動物にもそれ当てはまると思うんですけどね。でも言葉を話すってなったら余計なんでしょうね。だ人間ってなんか言葉を話すからこそ余計複雑になっていて、同じ人間がいないっていう、そうつくづく思うんですけどね。でその中で僕もずっと繰り返していることがあって、もう覚えろよみたいな、なんか覚える人間もいれば覚えない人間もいるなとか思いながら、失敗を繰り返す人間と失敗を糧にする人間とね、僕結構ね失敗をして、なんていうの、糧にして改善していこうとはしてるんですけど、どうしても治らないことがありまして、今日というか最近思うことがあるんですけどね、僕寒暖差とかってくると、なんか寒暖差アレルギーがあったりとか、なんか体調を崩したりとかでね、結構崩す人がいるんですけど、僕寒暖差で体調を崩すことはあんまりないんですよね。まあ一応声のことがね一番大事にしてるんで、声の仕事なんで、喉のケアとかはめっちゃしてるんで、風邪は極力ひかないように、喉のケアはしてるんですけど、まあそれもあって結構寒暖差で体調を崩すっていうのはないじゃないんですよ。その外面というか外面では。ただ内面でね結構僕体調崩しやすくなってて、性格上の問題なんかわかんないですけどね、こういう寒暖差があったりとか、夏真夏の暑い時期が終わってちょっと涼しくなってきた頃とかにねよくあるんですよ。僕の統計というか最近思うことなんですけどね、今まで全然気づかなかったんですけどね、毎回パターンあると思って気づいてなかったんですけど、最近だってパターンあるなと思って、寒暖差でようやく季節が落ち着いてきた頃になんかメンタルというかね、気持ちがしんどくなるっていう、なんていうのな、やる気スイッチがなくなるみたいなだから寒くて寒い季節だったのに、あったかくなってきた瞬間にもうなんかめんどくさいとか動きたくないとかなんかぐでーってなっちゃうみたいな、あとでしようこれあとでしようかなみたいな、とかなんか変なこと考えすぎたりとかする季節なんですよね。だから冬から春になる時とか、真夏から秋になる時とか、ほんまに極端に季節が変わる時ですね。その時にみんなが体の体調が悪くなっている最中に、僕は心の体調がちょっと不安定になっているんじゃないかなと最近思い始めました。だから今年もそうやったんです。なんかね、なんやろ、やる気が起きないというかね、まあ、暑くなってきたからっていうのもあると思うんですけどね、暑くなるとなんか体を動かすのもしんどくなってくるみたいな、外出るのとかで花粉でなんかくしゃみとかでもうポワーンってめっちゃポワーンってなるんですよ。なったことないとか花粉症になってない人ってあんまり、そう気持ちがね全然わからない、共感ができないというかね、極端なんですよね。花粉症の人めちゃくちゃ辛いんですけど、花粉症になったことない人って何がそんな辛いんみたいな、でくしゃみ出るだけやろみたいなそうじゃないんですよ。鼻の奥が痒いんですよ。喉の奥が痒いんですよ。なんなら耳の奥まで痒くなってくるんですよ。全部痒いんですよ。んでくしゃみが止まらないだけじゃないんですよ。鼻水がずっとずっとずるずるずるずる出てきて、でその鼻水のせいでなんか鼻腔、その鼻の奥がね、なんか海がたまんのか何なのか分かんないですけど、なんか頭痛くなってきてね、で耳もなんか空気たまるような状態になってきてね、なんか風邪ひいてる時のひどい晩みたいな。風邪ひいてる時はなんか熱出たりとかするんですけど、それはないんですけど、ずっと頭ボーっとして頭痛くなってきて、耳の奥がなんか詰まったような感じで、で全体に痒いとかね、で皮膚もなんか痒くなってくるみたいですね。皮膚炎みたいな、花粉のせいで。なのでもうその辺全部ケアしないと辛い状態なんですけど、だから今回もう市販の薬だけで僕頑張ってるんで、あとマスクとね。なのでもうやっぱり結構くしゃみとか出たりするんですけど、目の痒みはそこまでないかな。鼻が今年は辛いですね、僕はね。なんでずっとポケーってなるし、それもありので、なんかちょっとめんどくさいとかやる気が出ないスイッチがあるみたいな、パターンなんですけどね。毎回やなって思ってよくよく考えてみると、でなんで毎回繰り返してるんやろうみたいな、っていうのを最近ちょこちょこ考えます。で今年は特にね、寒くなって暑くなってきたと思ったらまた寒くなってみたいな、でまた暑くなってきた、もうこのまま暑い状態が続いて春やろうと思ったらまた寒くなってみたいな、雨もなんか続いてね、そんな繰り返しやったんで、もうそら体がね、なんか馴染むまで時間かかるわみたいな、体調を崩すわって結構周りも崩してるしねっていうことがあるんでね、僕の中では体調というよりかメンタルがね結構不安定になりやすい、 もともとそういう体質やったんですけどね、結構なんか精神とか考え込みやすいタイプ、なんかあんまり考えないタイプと考え込むタイプってあると思うんですけどね、結構考え込むタイプなんでね、もともとが。でそんなこともなくなってきたかなと思って、で体調というかストレスとか疲れとかでね、余裕がなくなってくると、もう昔の頃の癖がなんかまた戻ってくるみたいな、癖が出てくるみたいな、そんなことがやっぱりあったりするんでね。だそれがやっぱり疲れが溜まりやすい寒暖差の時期とかかなみたいな、うん、だからそれのなんか対処法みたいな、なんかないんかなみたいな今考えてるんですけどね。だから解決策とかはなまだ見つかってはいないんですけど、まあ、極力ね、なんていうの、考えすぎないのが一番めっちゃ無理やんめっちゃ無理やりやん、あら領事やんって感じなんですけどね。考えすぎないようにっていうのが一番難しいことなんですけどね、うん、ただ考えすぎないようにするのが一番大事だなと思うんですけど、でなんでこうなったかっていうのを原因をつと何追求できたからこそ、多分ちょっと改善しやすいんかなって思うんですけどね。だからもうね、結構他の人もメンタル的にも疲れる人とか結構出てきやすいと思うんですよね。冬場が無理な人とか結構いると思うんですよ。なんか急に寒くなるっていうね、でなんかちょっと落ちてくるみたいな、憂鬱になるとかね、そういう人がいると思うんですけどね。だからそれ暑くなるバージョンもあると思うんですよね。だから僕はそれを、うん、気づいたんで、あ、今そういうことが起こってるんやって、じゃあそういうことが起こってるってことは毎回起こるんやみたいな、で実際その後何が起こったかみたいな、その1年の中で先のことを考えてみたら、実際なんかあーしんどーってなって、季節が落ち着いてきて、で心も落ち着いてきて、何もなかったかのようにまた次の季節を過ごすっていうことやったんじゃないかなって毎年思うんですけど、ってことはなんか考えすぎたりめんどくさがる理由ってないやんとかと思って、うん、何言ってるか今自分であんまよく分かってないんですけど、だからあんまりね意識し、なんていうの、しんどいとかめんどくさいとかっていう意識に向いて、なんか行動力が出なくなるぐらいやったら、この先何も起こらへんよって問いかけてあげたら、ちょっと動きやすくなるんかなって勝手に思っております。はい、全然解決策は出てないんですけども、なのでね、もしその他にもそういう方がいて、わかるっていう方がいたらですね、そんな風に思ったらいいんじゃないかなと思って、そんな考えても一緒やでって、変わらへんでって、結局また戻っていって元気になるんやでっていう風に言ってあげたら、ちょっと元気になるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね。だからちょっと今悩んでたりとか疲れてる方とか、また来たみたいな、また同じこと繰り返してるわ、もう嫌やって思ってる人とかはね、もうそんなそっちの方にエネルギー使うんじゃなくて、なんかちょっとそっか、それに気づけたんや、よかった、じゃあどうしようみたいな前向きな考えにシフトチェンジしたらいいんじゃないかなって勝手に思っております。はい、シフトチェンジってめっちゃ大事やなと思って、病は気からと、人間のことわざってほんまによくできてるなと思って、七転び八起きって、僕ちゃんとことわざの意味を理解してないんですけど、7回こけても8回起きるみたいな、何回も何回も起きてチャレンジしていったらいいんじゃないみたいな、失敗は成功のもととかね、そりゃ失敗したら成功のもと、何も考えてなかったけど、大人になってから深みが分かるっていうね、ほんまに失敗しないと成功しないっていう、失敗してない人は成功できないんですよね。で深みも増さないっていう、失敗をいっぱい繰り返してるからこそ、なんか人間味が出るというか、人の心の痛みを知れるというかね、で失敗をね繰り返しやってるから改善方法が見つかるっていう、もう子供の頃それができなかったんでね、結構失敗はダメとか、もう絶対成功させなさいとか、プレッシャーに打ち勝ちなさいみたいな、そういうプレッシャーがあったんで、だから失敗は悪って思ってたんですけどね、失敗をしないといけない、絶対に、だから失敗こそが大事っていう、失敗は成功のもとっていうね、のを考えたら、人間のことわざってすごいなーって思って、ね、で僕何のことわざの話しとったんやったっけ忘れたんですけど、まあとりあえずね、病は気からや、思い出したすごい、この一瞬で思い出せるのすごいっすわ、病は気から、これほんまにすごいなと思うのが、ほんまに気持ちの問題やなと思って、ちょうどこんな話をするのはなんですけど、うちのおじいが もう亡くなっちゃったんですよね、結構最近に。でその2ヶ月前におばあが亡くなったんですよね。2人ともすごい長寿で、おばあちゃんが99歳、おじいちゃんが103歳で亡くなったんですけど、もうほんまに一生生きてるんじゃないかって思ってたぐらい、もう長生きで元気で、おじいちゃんなんてなんか90代ぐらいまではもう普通に外一人で出て出かけてみたいなしてたみたいで、ボケもせず認知もなくみたいな元気やって、で最後おじいちゃん亡くなっちゃった、おばあちゃんおじいちゃん亡くなっちゃったんですけど、結局今年ね、おばあちゃん1月でおじいちゃん3月に亡くなったんですけどね、すごいなって思うのが、なんかおばあちゃんはもう結構なんていうんやろ、もうそろそろかなっていうぐらいにね衰退してたんで、ずっと寝っぱなしだったんですけどね。でおじいちゃんもちょっと認知が入って、やけどハキハキ喋るみたいなって状態やって、でおばあちゃんもどうしても病院には連れて行きたくないみたいな、入院させたくないみたいな、自分の家でもうちゃんと見取りたいみたいな、で結局家で亡くなったんですけどね。でその後おじいちゃんもなんか2ヶ月後に亡くなったっていう時の、いろんな話、なんていう、うちのいとこのおじですね、おじの話を聞くと、なんかもうその奥さん、お母さん、僕からするおばあちゃんなんですけどね、よりも一日でも長く生きたいって言ってたらしくて、もうなんかそのあれ誰、牧師さんと知り合いで、一日でも長く生きれるように祈ってくれってずっと言ってたらしくて、牧師さんもそんな話をしてたんですよね。でその話聞いた時に、うわーすっげーと思って、ちゃんと生きたなと思って、で2ヶ月に生き延びたみたいな。でその3月がおじいちゃん誕生日やったんですよね。で おじいちゃん誕生日迎えたちょうど2週間後に亡くなってるんですよね。だからほんまに年越したし、何、新しい年になったし、もう満足みたいな感じで亡くなっていったんかなと思って、ほんまにパワフルなおじいちゃんで、全部達成してる気持ちで、めっちゃ頑固やったらしくて、もう絶対自分が思ったことはやりきるタイプなんやろうなと思って、で一つびっくりしたのが、2月にコロナにかかってるんですよね。で1回入院してるんですよ。だからもうダメやろうなって思ってたら、絶対病院では死にたくないって思ってたみたいで、家で死にたいって思ったらしくて、だから根性で治してもう完治したんですよ、コロナで。完治して家で亡くなるっていう、だほんまに気持ちの問題なんやろうなと思って、もう全部達成して、もう何なんていうの、未練なく亡くなっていったっていう形なんですよね、うちのおじいおばあは。いやすげえなーと思って、気持ちの問題なんやろなーと思って、だ気持ちが強く持ってた らそんだけ長く生きれるし、もう自分の大好きな人よりも一日でも長く生きるっていう、で絶対に病院ではなくならない、家でなくなるっていう、そういう気合とんでもないですね。でまあよくそう、過去の話も今思い出したんですけど、おじいちゃん103歳なんで大正生まれで、戦争も経験してる人なんですけどね、もう一応海軍に入ってて、で海で襲撃にあって、船が沈没したらしくて、で数百人亡くなったレベルやったらしいんですけど、それを数キロ泳いで帰ってきたっていうその話も聞いて、なんかそう確信になるんですけど、ほんまに気合やなと思って、生きるための精神力というか、それを持ってたらね、やっぱり達成するんやなと思って、だから病は気からって、ほんまにその通りやなと思って、で気持ちがめいってるとやっぱ体調崩しやすいしね、ストレスが溜まってるとか、もう嫌やとか、もう無理とか言って、もう自分の中で限界値決めると体調を崩すというかね。僕も一回病んだことが、ちょっと軽い鬱になったことがあるんで分かるんですけど、軽い鬱になった時ってなんていうの、自分の中で限界値を決めてたんですよね。もう無理ってなって、もう無理っていう言葉が出てきましたね。もう何もかもやりたくない、もう無理って、なんか逃げた感じ、自分の現実から。だから逃げたからこそ、なんか何やろ、精神がポンって飛んだみたいな、だから楽な方行こうみたいな。だから人間って楽しようとしたりとか、なんか辛さを軽減しようとするんですよね、もう外側も内側も。だ骨折した時、高いところから落ちた時も痛みなくすために気絶してるし、で目覚めた時になんか寝起きみたいな麻痺してるような、ふわーんってなって痛みを和らげるっていう。人間ってなんかそんな痛みを和らげる ようにできてるんでしょうね。だからめっちゃすげえなと思って、人間って自分が一番可愛いっていうのはやっぱそういうことであって、うん、痛みを和らげるし、で辛いなって心が辛いなって思ったら、その何もかも忘れさせようとしてポンってなるみたいな、なんでしょうね多分。だからその現実から逃げようとさせてくれるみたいな。でただ逃げちゃうからこそ僕精神がポンって飛んだよなと思って、もう何もかも嫌やってなって、でなんか病気を出させるって、みんなに心配させるみたいな、っていう状況になっちゃったと思うんで、なんか気持ちの問題だと思うんですよね。だからあの頃も僕はまだいける、まあ、全然余裕やしとかって思ってたらまだいけてたと思うんですよね、今更ながら。なので自分の限界値を自分で決めたらダメやなと思って、ここまでやって思っちゃうともう止まっちゃうんでね、絶対止まらない、もう限界を測らないっていうのが、なんていうやろう、病は気から、病気にならない秘訣なのかなと勝手におじいちゃん見て思いました。だからおじいちゃんほんまにもう亡くなるまで、亡くなってからもなんか僕に気づきを教えてくれるっていう、とんでもない人やなと思って、そんな人の血をちょっとでも受け継いでるんでね、なんか無駄にしたくないなと勝手に思っております。はい、おじいちゃんおばあちゃん本当に仲良く、あの世でも仲良くしてください。はい、ということで、なんかこんなしんみりな話になっちゃいましたが、今ちょっと体調が優れないとか気持ちがしんどいとかなってる人は、ちょっとこれ見て一緒に、僕と一緒に元気出していきましょうということで、皆さんまた来月もお会いしましょう。さよなら。
この広い世界で偶然出会った場所、新しいこの心が芽生える、oh, oh, oh. 小さく頼りなく周りに飲まれそうでも、自分が信じた道を一人歩き出す、諦めず越えてゆけばまた少し強くなれる気がする。後悔だけはしたくないから、目の前の荒れた道へ歩いてきた。この道で生まれた笑顔、水をあげよう、溢れ出すこの笑顔忘れないで、心の芽が育つよ。明日のことさえも何が起こるかなんて、全力で生きること、諦めた時はいつも心の中に雲がかかってる。失敗しても無駄なことはないから、生まれても立ち上がれ、捉えても溢れる涙、そんなこともあるさ、泣かない人なんていない。心の傷を流して笑顔見せて、また一つ強くなる。心は挫折も失敗も超えて 先を見てる。明日の目は今日よりももっともっと大きいと信じて、この広い空の下で生まれた笑顔、みんなで水をあげよう。溢れ出すこの笑顔忘れないで、心の芽が育つよ。花咲く日を目指して、先へ伸びてゆこ
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。